セイのロセイカフェ。どうもロセイです。大相撲がね、今が4日目を迎えている、今撮ってるのが水曜日です。ということでね、球場の力士もすごく多い中ですが、まあ盛り上がっておりますね。まあでもやっぱり当たり前ですけども、勝つ人もいれば負ける人もいるわけで、なかなかね、応援している人がみんな全勝するわけではないので、いやー、勝負の世界はね厳しいよなーとか思いながら、そうだから気分がまだ今ねノリノリではないんですけど、なんかねこう応援してるもんとしてはね、そこはなんとか勝ってよって思うけど、そりゃね全力で行って負けてるのはもうどうしようもない話なんですけどね。いや勝手なもんだファン心理とかいろいろ思っている今日この頃。まあなんとか頑張っていただきたい。ああそう、ショータイムさんは今2連敗ですね。ショータイムが幕開けないですね残念。頑張っていただきたいんだけどな。せっかくねちょっと名前で話題になったっていうのをね、いい話題になってるのでぜひと思うんですが、まあまあそんな中ねこう勢いがある力士とかもいまして、やっぱりなんかねいい勢いで勝ち続けてる力士とかはすごいね輝いて見えるというかね、まあなんか応援したくなるというか、まあ、気持ちがいいというかね、なーなんて思いながら見ているんですけども、まあなんかそのちゃんとね相撲を見始めたのが前の3月場所からということで、私はまだ2場所目なんですよね。見始めて2場所目だから、あそんなことあるんだっていうような、そんな技あるんだっていうね、決まり手だったりそんなことあるんだってちょっと珍事だったりっていうのがねあって、いやそんな面白いなと思った、まあそんな話なんですけど、まあ、結局今回も相撲の話なんですけどね。なんか技としては、まあ、寄り切り押し出しがやっぱり多いみたいなんですよね。よく聞きますもんね。まあ中にはね叩き込みとか送り出しとかいろいろあるとは思いますが、寄り倒しとかね、そんなもありますけど、まあ、珍しい技で今回のね、まあ、幕の内であった技、網打ちっていうのがあって、なんじゃそりゃと思ったんですけど、まあ、錦木関がねの決まり手であったんですが、漁師が投網を打つ、なんか投げるような網を投げるような、なんかそういうような仕草に似てるというかということで、網打ちという名前のね技があって、発生確率は 0.1%。 であまり珍しい技ですごい場内沸いたよっていう、そんな技もあるんだっていうね。まあ結構なんかそういうのあると面白いですよね。あとはまあ単純にやっぱりねこう追い詰められて負けるかって思ってた人が逆転勝ちするとかね、そういうのも湧くよなっていう普通のあるあるですけども、でなんか今日そう水曜日にね起こった珍事、まあ珍事なのかちょっと相撲界で分かんないですけど、私は初めて見たんですが、それも結びの一番、まあ今回ねこの横綱が休場しちゃったので結びの一番最後にやるね相撲取り組みが大関が結びになるんですよね。だから大関とまあ誰かっていうことなんですけど、その4日目が豊昇龍、大関豊昇龍と平戸海っていうね取り組みだったんですよ。でも寄り倒しで豊昇龍が勝つんですけど、まあ、結構ね すごい平戸も勢いがあったし、割と激しい相撲だったんでしょうね。あの行事ってそのね、相撲の邪魔にならないようにすごい素早い動きをしないといけないから大変だなって、足さばきがね結構軽やかじゃないといけないよなと。まあ、行事の人とかね、割と細い人多いですよね。たまにちょっとふっくらしてはる人もいらっしゃるけど、まあ、やっぱねそういうとこなんだろうなと。でその時はこう激しかったから軽やかにこうかき回ってたというかしてたんですが、途中で平戸海の足に引っかかっちゃってこけちゃうんですよ。あ、行事こけたと思って、でもうね、あの土俵際というか土俵のちょっとギリ外ぐらいにこけたんだけど、そっから起き上がろうとするんですけど、なんか体勢崩しちゃって起き上がれなくて、でもなんかそっちの方に力士もこううわーって言って、だ結局はそのもう行司が倒れてるのギリギリのところをこう寄り倒しで平戸海が出ていくんですけど、だからギリこう行司は邪魔にならずに済んだというかね。思わずなんかアナウンサーも大丈夫か正之助みたいな、木村正之助っていうね行司さんだったんですけどね、そんなことがあって、まあね倒れながらもしっかりと見てて、もう軍配もしっかり握ってて、軍配ははーって豊昇龍に上げてするんですけどね、なんかどうやらこう取り組みしてたその豊昇龍はもう取り込みに必死だから全然その行司が倒れてるわとか気づかなかったらしくって、いやよっしゃ勝ったみたいになってからパッて倒れた行司見て、え倒れてるえみたいな顔してて、なんかそれがちょっとネットで話題になったらしいんですけど、で後でなんか豊昇龍にね勝利後のインタビューした時に、なんか気づきました倒れてたの、いや全然気づかなかったっす、だからあれ2回ね倒れたというか2回こけたんですよって、えーそうやったんすか、へーって言ってたよっていう話があるんですが、なかなか行司がこけるってね、その力士より先に行司が土をつくみたいな、つけるみたいな、そんなことあるんだな。でも人間だからね、そりゃ、あのねそういうことも起こるんだろうなって、ね、土俵のねあの周りのところあれ結構つまずきやすい気しますよね、俵がねこう入ってるんですけど、あれのね作り方とかもよくね YouTube とかにも上がってて見たりするんですが、あれなんかね俵というかなんかこう土を入れて、でそれを上からビール瓶でこう叩いていって鳴らすというかして、それをこう土の中に穴を掘って、で土の中に埋めていく、で半円型のねその上の部分だけがこう見えるようにするみたいないうのをやるんですけどね、なんかその叩くビール瓶は朝日が一番いいって言ってました。だから他のだったら割れるんですって、朝日が丈夫らしいとかで、そんな豆知識とかも得ながら、そう、まあ結構ね硬いところだからつまずくと危ないよね。だからまあそこああいうとこでつまずいて怪我をするっていうのがあったりするから、この部屋によっては自分の部屋にね土俵があってる稽古場のとこにねあるんだけど、もうその俵を置かないっていう部屋もあって、どこの部屋だったかな、木瀬部屋だったかな、まあそれはそのね親方の意向で、まあ本番のね取り組みではあるわけなので、まあそこはまあそれぞれなんですが、まあ、危険なんだなって気をつけないとなんだなって思いました。行事がこけるなかなかの珍事を目にしてね、あいろいろでもそういうハプニングもありのなとこも面白いよなと思った 次第です。今日はこれぐらいです。まあ、来週も相撲の話が、続くかな、続いてしまいそうだな。ちなみに相撲は2週間、そうということなので、まだ来週もまあ一番盛り上がってる頃な気がしますけどね。まあ他になんかいろいろあればお話をしようかと思います。はい、ということで余生でした。あ、そうだ、終わろうと思いますが、余生カフェの、今後の予定についてをアップしましたので、ちょっとお知らせしとこうかな。毎週ね、毎週じゃあ毎月第1日曜日に基本的に余生カフェを行うということで、なるおのカフェログインさんで行っている余生カフェですね。で、次が、次回が6月の2日日曜日です。で、その後なんですけど、7月の7日日曜日、そして、まあ、七夕ですよね。あ、この日はちなみに七夕ということで、そうめんがフードの予定です。そして8月がね、あれなんですよ、ちょっとまあ都合によりですね、12日の月曜日の祝日に行う予定としています。ここがね、10、11、12とね、土日、月と3連休みたいな感じになってる2週目なんですけども、2週目月曜日の祝日ですねになりますので、ちょっとご予定いただけたらなと思ってます。とりあえずね、8月分まで日程を決めておりますので、ぜひぜひね、行けるよって方はお早めにご予約いただけるとテンションが上がりますので、よろしくお願いします。ではでは、ロセイでした。